皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、もう2月も最終の放送になりましたね。社長
ありがとうございます。いつもすいませんね、魚松の広岡でございます。どうも。寒いね。寒い今一番寒いんちゃいます。
いや、あの今週さ、はい、もう寒波がガッときたから、はい、もうずっと寒いんだよね。
毎年やったらね、2月の終わりじゃないですか。だからもうちょっとあっても寒いかな、やっぱり。
まあ、まあ、でも春めいてくる頃
なんで。春めいてきますよね。桃の花とか、なんか赤いとかピンクとかのね、桃の花咲いてくるじゃないですか。
梅とかもね。
今ね、今日出てくる時、1度ですよ。甲が雪降ってんの、雪。
珍しい。
いや、ほんとこっちのね、京都来たらもう6度か7度ありますよ。うん、でもね、甲が1度。あのね、氷がね、2、3センチの氷張ってんの。いや、ほんとに。今一番だから寒いちゃうかな。
確かにもうあれですよ、はい、朝起きた時、まあ、僕も住んでるとか古い町屋だから寒いんだけども、それにしても冷えてるもんね、朝起きると。
そう、京都まだマシですよ。でも
いや、でもあれですよ、あの家の中が寒いの。朝起きて仕事部屋に行くとさ、はい、8度だもんね、部屋の中。
奥さん暖房入れといてくれよって言うとかなきゃいけませんよ。それ
もう寒くて嫌だね。だ
から、でもね、僕ね、あの1度だけど、なんぼ寒くてもあのやっぱり窓開けて癖ついてるんで、ガーッと。それで暖とんのにね、太陽に自分の体当てほんまほんまほんま、あの外じゃないですよ、日当たりのいいところのね、ガラス越しですけど、
まあ日浴びた方がいいんだよね。
僕はいいと思います。
まあっていうのは、そういうなんていうの、まあホルモンっていうか、そういった物質ができるからさ。
それもあるけどね、もうやっぱりね、パワーもらえるような気するんですよ、太陽浴びると、
まあ、そうね。でも本当にね、はい、今言ったように日を浴びるっていうことはすごくいいみたいですよ。例えば鬱とかそういったような形で、だから昼間ちゃんと外に出て日光浴びるっていうのは、はい、
絶対大事ですよ、あの外に出るいいこと大事ですよ。それと窓開けるのも大事、空気変えるのも大事やし。
寒いんだよ、でも空気、ね、
もう寒いのはねしょうがないよ。夏行ったらまだ、そないで夏言うと暑いがな。
いや、俺は暑いのは平気なんだけどね。
僕もそっちなんですよ、暑い方が好きなんです、実はね。
なんかね、でも、
昨日ね、びっくりしました、昨日ね、ちょっと仕事でね、岡崎と、松坂にちょっと行ったんですよ。
愛知と
三重、ちょっと距離でね、ちょっと移動してたんですけど、 それで多分コロナだから、僕はもう毎日仕事してるんでね、コロナだから高速も混んでへんやろ思ったら、やっぱガラガラなんですよね。
そうですか、やっぱり。
平日だし、ね、全然車走ってない。
昨日は平日じゃないか、休みか、
そうそう、普段はね、僕ね、土日とか祭日は絶対ね、外出ないんですよ。
ああ、なるほど。
いつもお店にいて、もうあんまり車やっぱ多いじゃないですか、はいはい、だからあんまりどこもね、うろうろしない、ところがもう多分この昨日天皇誕生日だったかな。
そうです。
それで祭日だから、でも少ないやろな思って、やっぱり車少ない。
ああ、そうなんだね、
それでね、たまたま昨日はね、うちの嫁はん横に、ちょっと仕事やねんけどね、ちょっとお前にも見てほしいもんがあるからって言ってちょっと連れて行ったんよ、で、そしたら、あんた松坂行くやったらちょっと行きたいとこあるって言い出して、なんや言うて、ビトンとか言って、
アウトレットモートでビトンじゃなくて、
ビトンってこいつなんやねんって、たまにね、ドライブ乗してきたらやな、なんで俺ビトンのバッグ買わないね、これ最悪やな思ったら、ビトンって言ったら、ビトンと違う、ビトン、ビソン、
ビソン、
ビソン、
何ビソンって、
ビソンっていうね、三重県のね、多気町、多気町なんですよ、松坂のもっと向こうなんですよ、伊勢なのに手前ぐらい。
ああ、なるほど、はい。
で、高速で言うとね、尾鷲の方に行く方の道があるんですよ、その伊勢に行かないで右に行く、次のインターなんですね、で、その多気町っていうところがあって、そこにね、東京ドーム24個分ね、山を切り開いて、この何やろ、商業施設みたいのがね、山のど真ん中にあるんですよ、ホテルから全部、すごいよ。そこだけで車ね、高速走ってへんのにね、そこ行ったら車もりもり、
みんな来てるんだね。
ヒットめっちゃくちゃで、びっくりした僕、一瞬で、インター降りてね、多分 2、3 分やもう、
へ、
はい、すごいよ、ビソン。
ビソン、どんな字書くんですか。
英語でもビソンやけど、うん、あのブーに点々あるじゃないですか、
はいはい、
それのビソン、
へえ、
出てきますよすぐ。
あ、本当全然知らなかったよ。
すごいです
よ。あ、本当だ、 VISON ビソン。そうそう、
去年のね、うん、7月のね20日にグランドオープンしたんやって、ええ
、うん、へえ、まああれなんですね、一応ショッピングモールって感じにはなってんだ、いろんな施設があるのね。
分からあんまり僕も詳しく分からへんけど、うん、多分イオンの系列がやってるみたいで、
うんうんうん、
イオンさんやったらそれは三重県本部やんか、
うんうん、
四日市本部やからさ、
ええ、
うん、だからねその系列や思うんだけど、とにかくでかい、びっくり超えた。
まあこれですよ、だからいろいろショップとかレストランとか、
そうそう、あの風呂もあった、薬草湯とかもあったよ。
あ、なるほど、
ビラがねすごいでかい。あ、ホテル、
ホテル、宿泊施設もあるわけだ。
あるある、ホテルでかいでかいで、
へ
え、山のね、
うん、
斜面一つがねホテルになってね。
ああ書いてある、あのね、ステイアットビソンって書いて
ある。そこへ一瞬行ったらね、なんか違う空間にいるみたいな感じ。
うーん、
あんなあってんだ俺全然知らんかったね。うちの奥さんよう知ってはって、ほんで奥さんじっとずっと見ていくんか思ったら、うん、もう飽きたいです帰ろうとか言って。
ああじゃあな、泊まったわけじゃないんだ。
泊まってないですよ、
うんうん
うん、次の仕事僕あるから。
あ、なるほど。
そんなゆっくりしてられない、多分 1,2 時間ぐらいしかいなかったと思いますよ、うん、すごい人、
すごいねそういうとこだったらね、うん、確
かにでも外やから安全なんやね。
うん、
うん、まあ皆さんマスクももちろんしてるし、うん、で密集してないわけですよ、うん、広広大やから。
そういうことだね、
うん、だから今のコロナにはむちゃくちゃ合うてるんじゃないですか。
じゃあ近隣から、それこそ関西地区から、
はい、
あの中京地区からみんな集まって
る。そうそう
そうだよね、ちょうどどっちからも
来てる
ね。
他県のナンバーばっか。
そうでしょう、
愛知県のナンバーが多かったね、
うん、ああそうか、へえ。
びっくりしたよ、
いろんな施設ができてるんですね、
はい、すごい本当に僕はね目疑ったねあれは。
お
ね、何これって。
あ、やっぱりね、やっぱり なんていうの、そういう自然の中にでかい施設って、はい、まあ、ちょっとこう街中に住んでる、都会に住んでる人からするとちょっといろ
いろ、ね、喜んでるやろね、うん、あの犬連れて行ってもね、
あ、
ペット連れてって人が多かった
もん。あ、なるほど、なんかドッグランみたいなのもあるのかもしれないね。
ドッグランじゃないけども、うん、そのやっぱり広いから広大やで、
うん、
東京ドーム24個分ですよ、
うん、
ね、めちゃくちゃでかい。
東京ドーム24個分っつってもなんか国見当つかないけどでかいんだろうなと思うよね。
ほんまにね、ほんまに先遠いぐらい、あのね、
あ、そう、
遠いとこの駐車場見てもかすかに見えてないもん。びっくりするで、
ね、
バスで移動。
あ、そういうあの
駐車場から、
要するに施設内を循環しているバスみたいなのあるわけだね。
で移動ですよ、
うん、そうかそうか、
はい、
どうなの東京ドーム24個分って、例えばディズニーランドとかディズニーシーってどれくらい
なんだろう。もっとでかいよね多分ね。
そうだから何かと比べてほしいよね、
はい、
ドーム24個分ってどれくらいなんだろうっていう。
そうやな、
よく言うじゃない、
はい、でもね、山がね、うん、僕 あの目で見てたんでは、
はい、
山ね3個分ぐらい使ってたね。
お、
1つの山、2つの山、うん、3つの山ぐらい、うん、
じゃあまあ仕事、次の仕事もあるから 1,2 時間っていうことだったけど、なんかレストランで食事したりそういうことはしなかったの。
うん、それはしなかったです。ああ食事？食事はしますよ、うん、その中ではしないよ、
うん、あ、うん、要はそこの施設の中で食事とか
はやってない
です。やんなかったね、
はい、うん、いっぱいでしたもん。
なあ、そうか、
ちょうど着いたのがね、
うん、
1時ぐらいやったかな、
うん、
だからみんなその時間帯やから、
うん、
結構どこも混んでましたよ。
あ、そういうことね、
すごい人。
へえ、
なんでこのコロナにいろんな移動してんだけどね、どこ行っても人っていないんですよ。
いないね。
そう、
うん、分かる分かる。
サービスエリア行ってもいないのよ今。
ああ、道の駅とかそういうとこもそうなんだろうな。
そうそう、うん、今までだから岡崎やから僕あの刈谷のね、
うん、
あのサービスエリアってあるんですよ、有名なね、
はい、
だからその観覧車待ってるとこですよ、その刈谷なんか行ったらね、いつも車入らへんのですよ、
おお、それくらい混んでるわけだね。
そうそう、うん、ところがもう今はガラガラやもん、うん、
みんなビソン行っちゃったんだ。
ビソンだけはでも車ほんまに多かった。
あ、そう、
うん、あれ多分ゴールデンウィーク行ったらすごいやろね。
いやー、今こんな時期でそうだ
ってこと
だ
ね。そうそうそう、春休みとかさ、
うん、
もしコロナが減っていって、あのゴールデンウィークなんか絶対車止められへんと思う。
でしょうね、
あんなでかい駐車場でも。
でましてはそう、ね、オープンエアの施設もあれば、季節が良くなればなるほど来るよね、まあ、
そう、これからどんどんようなんやろね。
なるほどね、
はい、
へ
すごいわ。
いやいや、もう 私も京都にいるとそういうことがだんだん、
ね、京都はどうですか、二条城とか少ないのかな、お客さん。そう、ね、寒いもんね今、
うん、まあ二条城はね目の前だからよく見るけども、はい、やっぱりね、なんていう の、 あの観光客全体まだ戻ってないっていうか、ほら6日までまん延防止が措置が伸びたでしょ。
伸びましたからね。
それでまあ飲食店も、はい、一応アルコール出すとこでも一応9時までって形だし、
あ、
まあ要は 8時ラストオーダーとかね、はい、せいぜい8時半ラストオーダーでも9時でもう帰ってくださいだし、もう結構厳しく帰ってくださいなんだよね。
へ、今京都ね、うん、あのテレビのコマーシャルでやってて、その二条城もさ、うん、なんかあのマッチングで、
あのプロジェクションマッピングやってるけどね。
そう、
あれはだから人気あるんだけどさ。
でしょ、
うん、あのすごい 見応えはありますが、はい、ただこの
あれは夜なんですか。
夜、まあ、昼は見えないからね。
それは暗くなってからやらないとできひんもんね、
うんう
ん、
だからその今言ったように京都の夜の楽しみみたいなね、お店もやってないし、はい、でやっぱりもう9時までの営業だったらやらないって言って閉めちゃってるとこも多いんですよ、うん、もう6日まで休業っていうとこ多いしね。
あ、やっぱり伸びたんがきついじゃん。な
きついでしょうね。それでねびっくりしたのはね、
はい、
ここなんだろう、なんか今年に入ってなんですけどね、
はいはい、
なんかさら地が増えたんだよね。もうさら地、もう建物あった建物が壊されてさ、
はい、
さら地になるところが多いんだよ。
さら地、
さら地、うん、
あ、
だからまあ新しい建物を建てるのかなんか知らないけど、うちの近所でまあここもさら地になった、あそこもさら地になった、
あれ不思議やね。 それよりね、うん、僕よくねこの京都歩いてて思うんだけど、さら地になってね、
うん、
前何やったか
分からない。うちの近所でも忘れちゃうだからあの古いさ、古いっていうか、はい、Google マップ見てさ、
はい、
まだ残ってる、あ、こんなのがあったんだ。
不思議やねあれ、人間って不思議ですよ。
忘れちゃうよね。
この三条界隈でもね、
うん、
あのいきなり何もなくなってさら地になって、うん、え、前ここ何やったんかなってふっと思う時ありますよ。
そうだよね、
はい、
だからそれが増えたでしょ。それと今年になって見えたのがやっぱり宿泊施設が、
はい、
あの要するにオーナーが変わったりとかね。
ああ、それはしょうがないわ、うん、もうあると思うわ。
ちゃんと新しくリニューアルオープンするから、うんうん、そういうあの看板が出るじゃないですか、
はい、
それとかあとね、宿泊施設だったとか、もともとあの転用型のマンション転用型のホテルってあるでしょ。
はい、ありますね。
もうマンション転用になってるとか僕が見たのでも 2,3 件あるね。
あ、
だからもう宿泊もこのままじゃあれだからもうマンションにしちゃおうっていう。
最初からねマンションに帰る予定やったからね、
う
ん、
そうそう、
もしあかん場合はね。
そう、だからそういうとこはもうこの近所でも 2,3 件あるかな。
なるほど。
だからすごくここに来て動きがね、
はい、
まあ我慢してたんだろうけど、
でも皆さんホテルの経営者の人は負けんといてくださいよもうほんまに、もう多分ね中国の人とかが買いまくりますからね。
うん、買いたがってる人はいるようだね。
でしょ、うん、もう海外の人買いまくったらもうとんでもないことになるから、京都の街はやっぱり守ってくださいよ皆さん、うん、
まあこの間もねこの番組で話したけど、やっぱり逆に今底値だから、
はい、
力のあるところはね、
そう、
資本力あるから
買う、ね、中国の人は、まあ、不動産屋さん言ってましたもん、うん、中国の人がねかなり買いまくっとるって、
うん、そうなんだよ。一時期こう手放してまた今底値だよっていうんで、
はい、やめてほしいけど ね、なんとか持ちこたえてほしいけど、うん、そらこの状態ではな、うちでもお客さん少ないもんな、
ね、
笑ってる場合じゃない
でしょほん
まにまだね常連さんいるんでね、
うん、
来てくれはりますけどね、
それ強いよね、
はい、
常連
ついてて、ね、これ常連さんなかったら僕とも絶対やっていけへんやろね、うんうん、
まあだからなんていうの、やっぱりこう外で食事楽しむって形がもうどんどんどんどん少なくなってきちゃったよね。
なんかねもう家で食べるのが普通みたいになってきたから、
ね、ちょっと驚いたのはね、はい、昨日、まあ、それこそ京都に大丸ってあるじゃないですか、
はい、
京都の人は大丸さんって呼んでるけど、その大丸のちょっとこう地下に行ってね、
はい、
まあ、お惣菜が並んでるじゃないですか、
はい、
もう人が多いのよいつもに比べても。
あ、
要するにみんなおそらくこれお惣菜を買ってってちょっと家で楽しもうと、もうお店をほら閉まっちゃうからね、
多分そうですよ、
うん、すごかったよ。だってもう早い時間行ってもさ、はい、棚が空っぽになってるくらい売れてんだもん。
すごいな。
ああ
、そんなんなんや、
うん、だからなんだ結構流行ってるじゃんなんてさ感じで、
まあデパートとかスーパー流行ってるやろね、うん、家でこもらんならんから。
そうそう、だからレストランまあ今までだったら休日ぐらいね、
はい、
外食しようといったのがそれが叶わないから、まあ、ちょっと、ね、デパートの、
はい、
ちょっと高めの美味しい惣菜買って食べようかなって感じなんじゃないですか。そうやな、
うん、もうこれからだから飲食店も、うん、何やろ、まあ、うちも特殊なんやけどね、うん、家でできひんことせなあかんな。
そうそう、あのその通り、僕らもそういう基準で飲食店選ぶよ ね
普通にさ卵焼いて食べるぐらいやったらさ、うん、ほら家でもできるやんか。そう、卵割って溶いたいだけの話でね、うん、もうそんなんやなくてな、やっぱり家でその食材が集まらへんような食材ね。
そうそうそう、
だからそういう飲食店にせないとこれからも残っていけ
ない、う
ん、
ないでしょうね、うん、で家でできないような料理とかね、手間がかかるとかね、はい、やっぱりそういうのだよね。
だからせやから僕ところには多分お客さんゼロにはならへんねや
わ、うん、まあやっぱりね、あれだけの肉と例えば松茸が食べられるとかね、はい、ってなると家でそれをやろうとしたらちょっと大変なことになるね。
ちょっと大変なことになるからね。そうそ
う、うん、面倒ですよ、
できないしね。
ただそれは思うよ、あのだから寿司がさ、回転寿司含めて人気あるってのは家で寿司握るってできないじゃん、やっ
ぱり。できない、
だからみんな行くんだよね。
そうでしょうね。
そう、
やっぱりな、寿司郎さん強いなこういう飯出すなっていう。
だから俺も外で食べる時ってやっぱり天ぷらとか食べたくなんだよね、
はい、
天ぷらってやっぱり家でほらカラッと揚げるのできないじゃん。
家でさ天ぷらしょうもとね、油汚れるやん。
そう、
あの炊事場がね、
そうそう、
ベタベタになるやろ。だから奥さん嫌がるんよ。
それにあのカラッとやっぱり揚げられないからね、
はい、味の素がうまいなもうどうでもいい何を言うとね。
いやだからやっぱり天ぷらはつい外で食べたくなるよね。
そうですね、
うん、ああこれはやっぱり外で できない料理、あとやっぱりちょっと手間がかかった料理とかね。
なるほどな、
イタリアンとかね、
はい、それでもだからあの非日常ね。
そう、おっしゃる通り、
家でねできひんやつね、
う
ん、
そう、
もうそういう飲食店作らなかも、ね、これからは。
だからなんかお袋の味とかっていうね店は結構あったけど、もうそういうのじゃないかもしれないな、は
い、そういうもんじゃないな。
ないよね、
また違うな、うん、
もう少しなんか、はい、もう本当に非日常っていう言葉だと思う。
コロナの前はそれやったけどな、うん、あのおばん京都でも
おばんざいね、
おばんざいね、あのそこの奥さんが、うん、あのおかみが作るみたいな、
うんうん、そうそう、
よくありましたけどね。
あったけどね、
はい、まあそれもいいんですけどね、うん、いいんだけどなんかちゃうな、なんか違うな、
そうそう、
分からんけど、うまいこと言えへんけど、これ。
そうなんだからね、なんか今までと違うのはね、
はい、
だから例えばさ、ビールでも、うん、まあ、あの酒飲みのやつ話して、やっぱり生ビール恋しくなるってわけだよ。
はいはいはい、
あの家でほら、生ビール
家ではできない
から、ね、そう、あのサーバーないでしょ、はいはいはい、あの
樽。それはそう思いますわ、
僕。そうそう、美味しい生ビールを提供してくれるところには行きたいよね。
はい、
ちゃんと継ぎ手もすごく良くてさ。は
い、そう、あの、なんていうマイスターがいるとこって、
そうそう、
ビール入れるのも5分ぐらいかかるじゃないですか。
あのあクリーミーな泡でね、
クリーミーな泡で、
あの社長が好きなほらこの通りにもあるケリンバイシケリンシティ入っちゃった、
札幌コンでそれ
いやでも本当にね、ああいうとこで飲むビールってのは格別だもんね、はい、
うん、そう、
そう、あの家でできないビール
全然ちゃうじゃないですか。5分普通ね、缶ビール缶開けてキューッと飲むやん、
そう、
ね、1秒以内飲むやろ。その間マイスターいるとこは5分はかかるからね、
かかるしね、
よ、まあ、最低も4分ぐらいかかるよね。
でその分でも適度にガスが抜けて、はい、泡もクリーミングで
全然違うね、味が全く違うわ、うん、それは分かるわ、
そうそう、
僕も、
そうそう、それはやっぱり非日常っていうか家でできない、
ね、そうそう、非日常ですよね。
そうなんですよ、
うん、でもそういうことがこれからはやっぱ受けてくると
思う、受けてくると思う。だからね、はい、僕も日本酒好きだけど、例えば自分のとこでさ、
はい、
日本酒の銘柄10本を置ける人なんかいないじゃないですか。
そうですよね、
ね、
う
ん、せいぜい 1,2 本でしょ、
はいはい、
でもお店に行けば10種類揃ってれば、
はい、
ね、自分の好きな銘柄少しずつ飲めるじゃないですか、
はい、
やっぱりそういうとこは行くよね。
そうやな、
うん、
やっぱりいろんなもん飲みたいからね。
そうそうそう、
はい、だからちょっとずついろんなもんがね、
そう、
はい、
でやっぱりそういうところはまあ厳しい中でも生き残っていけんじゃないかなと思うのよ。
そうやな、特殊なとこね、
うん、そう、
はい、
ただなんか腹満たしたいだけではさ、
そう思ったらその、うん、コロナの前ってもう誰しも店したからね、
うん、
いいな、あ、
そっか、
簡単に、
うんうんうん、
だから簡単にしたから簡単になくなってもたんやな、これな、また不思議やなこれ。
まあ社長はねずっと飲食やってきたからその辺詳しいけど、なんかあの素人が一番手出しやすいとこだもんね。
一番出しやすいんですよ。
で一番失敗しやすいんでしょ。
失敗しやもうそうそうそう、僕は失敗もねもう数えんきれんぐらいしましたけど
でも本当にさ、なんていうの、ほら定年退職したおじさんとか、
はい、
なんかちょっと脱サラでみんなそれやりたがるよね。
そうなんですよ、
喫茶店とか、
はい、最終になんか、うん、変な話、一番大変な商売なんやけどね、
わかるわかる、
でも何や知らんけど簡単に一般の方っていうのは見えるかな、うん、で一般に手出しやすいし、
そうよね、
はい、
料理作って出せばいいんでしょ
う
みたいな、
そうそう、そんな感じでやらはるからね、そう、うん、そういう店が今回これみんななくなったね、
うん、そうだよね、
はい、だいぶなくなりましたね、
やっぱりさっき言ったようにどうやって常連をね作り、はい、常連さんたちをつなぎ止めるかっていう、はい、そこなんだろうね、
一つね大事なの忘れたね、
うん、
あのねコツコツね積み上げること忘れたね、うん、
あ、はいはい、
うん、お店なんかはね、うん、あの綺麗にしたらええもたね、
うん、
皿の冷蔵庫で皿の店作ってね、うん、綺麗にしてね、
うん、
綺麗な箱作ったらね、
うん、
それで OK や思ったんやけどな、うん、そのやったらね誰でもできるけどそれじゃないんですよね、うん、
いやなかなかなんかちょっと奥の深そうな話だね、いやいや、
ほんまに骨より逆にボロボロの店でね、
うん、
ボロボロの店めちゃくちゃ綺麗な店が横にありました、うん、で横にボロボロの店がありました、
うん、
そのボロボロの店は掃除は綺麗にしてね、
うん、
毎日綺麗にね表も履いて、
うん、
その店主はしてはって、うん、でネタもちゃんとしたネタを入れてね、うん、毎日コツコツコツコツコツコツね、うん、その人のね姿勢っていうのがね、
うん、
素晴らしい姿勢でね、うん、いい習慣をつけてはるようなお店があるとしたら、うん、そっちの方が絶対勝てるもん、
うん、そうだね、あの、はい、皿っていうか、まあ、新品の綺麗な店よりも、まあ、衛生的であればいいんだもんね、
は
い、
それはそうです、
そこだよね、清潔であればいいわけで
しょ、はい、そうそう、絶えず掃除してやってね、そうそう、前履いてね、
うん、
綺麗な店がね毎日前履かんとね、
うん、
ただオープンしてはってね、うん、ね、でまあ、ほどほどに綺麗にしてあって、うん、それは新築やから綺麗やわね、
うん、
でも横の店はボロボロの店やけど、うん、毎日綺麗に入って綺麗に掃除してで新鮮なもの仕入れてでコツコツコツコツね、すごいその商売に対しての姿勢がね、
うん、
ものすごく取り組んである人の方が絶対にね成功するような気がするんですよ僕は。
あのその店のね、
うん、
清潔さっていうことで言えばさ、
はい、
例えば僕もまあよく出張で行ってホテルとか泊まるけども、
はい、
古い、まあ、あと宿とかね、
うん、
あの日本の旅館も泊まるけどさ、旅行なんかで多少古くてもさ、
はい、
あのやっぱり手入れが行き届いてる、掃除が行き届いてると気持ちいいよね。
あのね、分かるんですよ。
分かるよね、
はい、もう玄関歩いて行って入ってきた時点で分かるんですよ、
ね、
もう古くても
そう、
あのここは綺麗好きな店なんやなっていうのが、うん、
だっていずれ建物はみんな古くなるわけだからさ、
そうですよ、
なんか古いからダメだっていうんじゃなくて、はい、ちゃんと手入れが、ね、掃除が行き届いてるかってことでしょ。
そうなんですよ、
だから、ね、そこだと思う、あお店もだからね、そうだと思う、
絶対大事じゃん、あのね、うん、滋賀県にね平和堂っていうスーパーのグループがあるんですね、うん、その平和堂さんの中でもね、もちろんまあどこの平和堂さんも綺麗にしてあると思うんだけど、うん、特にね、
うん、
平和堂の瀬田店、
瀬田、ああ行ったことない、
はい、うん、瀬田の平和堂ってあるんですよ、
はい、
アルプラザ瀬田って言ってね、
はい、
平和堂の中でも、そこのトイレはね、
うん、
むちゃくちゃ綺麗、
お
ほんまに綺麗、
うん、
いつ行っても綺麗、なんであんな綺麗なんやろぐらい、いや
掃除してる
から、ね、建物自体の平和堂自体はそのもう結構年数経ってるんですよ、ま
あ、それはそうだよね、
もう経ってるんですよ、うん、ところがね、そこのトイレだけはね、
うん、
その古い中でもめちゃくちゃ綺麗、ほんまに綺麗なんですよ、パイプでもね、
うん、光ってんのね、
どこまで磨くのぐらい、うん、ほんまに磨いたね。
いやでもよく言うようにさ、飲食店もトイレを見ろって言うよね、
はい、
やっぱり僕らもそう、トイレ入って綺麗な飲食店っていうのはすごく安心
できる、ね、だからね、あそこに勝てるトイレはないわ、あの綺麗、いやほんま僕ね安心して使うわこのトイレは、
今度行ってみよう
あのアルプラザセタあこのトイレ、
へ
もう一回これで私で喋らせてもってよかった俺、うん、あれはねもうほんまにでいつもねおばちゃんたちね、
うん、
普通に多分掃除してあると思うんだけど、
うんうん、
で僕トイレ使ってね、
うん、
出会うと本当に綺麗なトイレありがとうねって僕いつも言うんですよ、うん、ほんま素晴らしいわ言
う
て、
うん、
なんで使ったか言わねえな本人だわ普通なんやでね、
うん、
普通なんやけど多分でもねあれ指導者嫌あると思うね、
いやあのね、いやこういう話聞いたことありますよ、
はい、
あの、
はい、
自民党のさ、
はい、
まあ、議員でね野田聖子さんっているじゃない、
うん、
まあ、大臣も
経験して、はいはい、
ちょっと野田さんとちょっと何度か会ったことあってさ、
はい、
昔ね、で野田さんってもともとさ政治家になる前に、
うん、
帝国ホテルに就職するんですよ。
あ、そうなんや。
そうするとね帝国ホテルに入るとね、
はい、
何一番最初はやっぱりベッドメイキングやらされるんだって。
帝国ホテル言ったらさ、うん、超一流じゃないですか。
そうするとねそこでねもうベッドメイキング掃除からね、
はい、
もうそれはもう新入社員全部全員やらされるんだって、
はい、
そうするとさ、先輩についてそのやり方をまず覚えるわけだよね。当然トイレの掃除もそう、
はいはい、
そうトイレもきれいに磨くんだって、
はい、
それでそれでどうするかと流すじゃない掃除して、
はい、
そうするとさその水飲めって言うんだって。
へえ。
便器の中の水、
はあはあ、
でいやそれはってなるでしょ、
うん、
でも先輩はいや俺はきれい自分できれいにしたとこだから平気だぞっつって飲む、は
あ、
それで最初は吐いてしまったってこと言ってたけど、つまりそれぐらい徹底的にやらされる。
まあそうでしょうね、
うん、
だからあのその帝国ホテルって渋沢さんが作らはったホテルですよね、うんうん、確かあの一万円札になら、
はい
はい、でその渋沢さんの言葉の中に、うん、この帝国ホテルはあなた方が素晴らしいものを作り出すホテルであるって言って、うん、従業員をすごく褒めて称えたっていう言葉があって、だからそこの帝国ホテルの人たちはなんかホテルにすごくね、あのなんていうか、ホテルを素晴らしくする姿勢が全然違うんや
って。ああそうだろうね、あのプライドもすごくあるしね、うん、お客さんに対して。
それはどっかの本で書いてましたよ。
だやっぱりね、帝国ホテルとさ今でも言う、はい、まあ大倉ね、はい、やっぱりそこは別格だよね、まあ、特に帝国ホテル
は。帝国ホテルは特に ね、なんか違うらしいんですよ、
う
ん、はい、
そうだからその話を聞いた時に、あなるほどな、やっぱりトイレ掃除もそこまでね、
はい、
徹底してるんだっていうさ、
うん、
だからやっぱりそのね一番汚れるところをきれいにされてるかどうかっていうのはさ、ね、やっぱりね、
はいはい、
そこの姿勢だよね、
はい、
姿勢、ホテルとか飲食店
のね。そうなんですよ、うん、ほんまにね、あのその瀬田のね、
うん、
ダメも言いますけどアルプラザ瀬田一回言ってみる、あのこのトイレ使ったら他のトイレ使えへんもん。
いやあのね、この放送聞いてる皆さんぜひ、はい、
本当ですよ僕がね いろんなとこ行ってきたけど、あっこほど綺麗ななかなかないわ。
あでも分かるな、僕まあ僕ね結構外のトイレを利用する方なんですよ、
はいはい、
だからやっぱりこの京都市内でもね、
はい、
ここだったらこのトイレ行くってさ、
はい、
必ず頭の中に入ってんだけど、うん、やっぱり本当に違うよね。
違いますよ。
デパートでもね、はい、まあどことは言えないけども、ああ ここはみたいなとこもあるし、はい、いやちゃんと本当に綺麗
な。僕ね いつも見てしまうのはどうしてもね、あのコンビニのトイレなんですよ、
うんうんうん、
コンビニのトイレね、あれもうちょっとってこれ以上言わんと思いますよね
そうね、一応コンビニはさ、
あんだけやっぱ人がね、
うん、
どうしても使うじゃないですか、数が違うから、うん、もうそれはしょうがないのかな。
しょうがないかもしれない。でもまあまあ言わんとすることは分かるね。
いやこれ以上喋ったらあかんからねビーって入ったらまずいんでで
もまあそういうところをねやっぱりどうしても見ちゃうしね、
はい、
うん、
どうしてもね僕も経営者なんで、
うん、
見てしまうんですよね。
そうだからオフィスなんかもそうだよね、
はい、
オフィスに行ってオフィスの入ってるビルとかそう行って、まあ、ちょっとねトイレ洗面所を利用させてもらうときに、はい、やっぱり見ちゃうよね。
そうなんですよ、
あの洗面周り
が綺麗、何が職業柄見てしまうよ。でだから自分のお店はもう綺麗にしなさいといつも結構やかましく言って
る。それとやっぱりそのオフィスにいる人のさ、
はい、
あの民度っていうかそれも出るよね。例えばさ、うん、洗面ボール使って水が立って飛び散ったときにちゃんと拭いてるかどうか。
そうだよね、
それ使った人がやるんだもんね。そういうことをやきちんとしてると
、でもね最初から人きれいにしといた方がみんなそうやってやってくれ るよ、
ね、
不思議と。これは
だからそれはほら一人一人がそういう風にならないとさ、
そうなんです、そうなんです
。習慣、
これは習慣とね、
ね、
はい、
それは思うよ、
はい、
なるほどね。今日はなんか、
はい、なんかね
洗面所の話、トイレと洗面所の話になっちゃったけど
申し訳ないね。
もう
こんなってこと、
でもあの、
ね、すぐ終わってしまって
気持ちいいからね、
はい、
いや皆さんあのね、これから暖かくなるんで、
はい、
ぜひまた楽しんでください。
まだ寒いですけど気をつけてください、ね、皆さんね、
また来週会いましょう、
はい、どうもありがとうございました、
はい、さようなら。